お祈りをお捧げいたします。ハレルヤ、天の地なる御神様、あなたの素晴らしい限りない豊かなご愛を覚えて心いっぱい賛美いたします。今朝も私どものために流されたイエス様の尊い十字架の御血よと、聖なる尊い力強い権威あるお名前とともに、すでに注がれし、また私たちのうちにご内住くださっているご聖霊様をあがめて心いっぱい感謝を申し上げます。今日はご案内していただきましたように、日頃大変お世話になっております敬愛する森秀樹先生と講談交換をさせていただきまして、森秀樹先生は私どもの西宮聖愛教会の礼拝において説教のご用意していただき、またしもべはこの御影福音教会の礼拝に来させていただいて、皆様と共に聖霊の恵みに預からせてくださることを信じて心から感謝をいたします。どうぞ今からのメッセージを聖霊様が導いてくださって、お一人一人にもう一度聖霊の恵みとともに祈祷の喜びを味わいさせていただくことができるように祝福してくださることを心から信じてお願いを申し上げます。愛する皆様方の心の内にある祈り願い感謝に合わせ、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が十字架の死後三日目に復活された、この復活されたキリストが40日にわたって弟子たちや多くの人々に権限されて神の御国の福音を語り続けた後、天に帰られたとルカは記しております。どうぞ皆様方の聖書をご覧いただきたいと思いますが、第1章の3節、私は口語訳聖書でお読みしたいと思います。3節、イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと。イエス様が天に帰られるときに弟子たちに約束されたのが聖霊の注ぎであります。つまり聖書では使徒行伝、使徒の働きの2章に詳しく出てきますペンテコステの約束でありました。この使徒の働きというのは、ご存知のように歴史家であり、また医者でありましたルカが記録したものであります。でこのルカは聖霊の降臨とともに、降臨の約束とともにキリストの再臨の約束も書き残しました。それは1章の11節、11節を読み出します。言った、ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。1章の1節から11節という短いこの中に、ルカはイエス様の十字架と復活と、さらにイエス様の再臨のことを述べておるということは、まさにこれは福音です。さて、天に帰られたキリストは神の御座に着座された。私はいつも思うんですが、 イエス様が天に帰られて神の右の御座に着座された。着座されてイエス様は今何をなさっているのか思うんです。考えるんですね、イエス様。で、私たちがいつも捧げます使徒信条の中にも、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりとありますから、確かにイエス様は神様の聖なる御座、この場所はイエス・キリスト以外のものは誰も座ることができない、神の聖なる御座です。尊い御座である。で、そこでイエス・キリストは着座されたとありますから、お座りになったわけです。皆さんがお席に座っているようにね、座られた。あぐらをかいて座られたのか、正座で座れたのか分かりませんけど、とにかく神の御座に座られた。で、座られたイエス様は一体そこで何をなさっているのか、皆様はどう思われますか。イエス様は今着座されて、ほんまにしんどかったなと、やれやれだと、もうほんまに出来損ないの弟子たちばっかりで苦労したと、やっと解放されたと。いや、出来損ないの弟子を神の御心のままに選ばれたのはイエス様なんですね。だから私たちと言いましたが、弟子たちにも責任あるんですが、やっぱりイエス様だって責任あるんですよね。だから私は私の自分の教会ではあんまり言わないですけども、正直言って私は出来の悪い牧師だと思ってます。そんなに優秀な牧師じゃなくて、出来損ないの牧師ではないかなと思うんですけども、でも出来損ないの牧師の私を選んだのはイエス様なんです。ヨハネ15章16節に、あなたが私を選んだのではないよと、私があなたを選んだとイエス様はこう言ってますから、私を選んだ責任はイエス様にはあるわけですが、イエス様は神の御座に座られましたけども、もうやれやれとか、一仕事終わってもほっとしたとか、そういうことではないと私は思うんです。ヘブル人への記者が7章25節、ヘブル7の25節でこう言ってます。イエス・キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。つまりイエス・キリストは天に帰られて神様の御座に着座されたけれども、そこで一休みしていらっしゃるのではないのです。イエス様は私たちのために、あの時以来もうずっと祈り続けておられる。これは間違いない。で、今日もこの時もイエス様は神様の御座で私どものために一生懸命祈ってくださっていると私はそう信じております。時にはこれも私の想像ですよ、時にはイエス様は両手を挙げて私たちのために祈っておられるのではないかなと思うんです。時には私たちのことを心配して、あるいはジャンプしながら祈ってくださっているのではないかとも思います。私たちの教会、それぞれの家族、私たち人々のことをイエス様は忘れないで一生懸命祈ってくださっている。殉教者ステパノがのことが人の働きの7章に出てまいります。 サンヘドリンの議事堂の中でステパノが当時の指導者たちによって迫害されていたその時に、彼は立ち上がってこう言いました。7章56節、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。まあ、私どもはステパノのようなこういう経験をあるいはしたことがないかもしれませんが、しかし本当に私たちが本気で祈っているときに聖霊が働いて、イエス様が御座から立ち上がっているその姿を、まあ、私は見たことはありませんが、しかしそれを少しは感じたことはたびたびあります。ああ、イエス様が私のために祈っててくださるな。でステパノは神様の御座から立ち上がって、ステパノのために本当に両手をかざして祈っているというその姿を彼は見たんではないかなと思うんですね。天が開けて人の子があったイエス様のことですが、イエス・キリストが神の右に立っておられるのが見えた。まあ、聖書を見ますと、ステパノは非常に知恵深い冷静な信仰者であったとありますが、まさか彼が感情的になって錯乱状態の中でそういうことを言ったとは思いません。確かに彼はイエス・キリストが立ち上がって祈っているのを見たのであります。本田浩司先生の祈りは奇跡を生むという、私はこれは何十年も読ませていただいておりますが、たくさんある祈祷の本の中でこの本田先生の祈りは奇跡を生むというこの本は名著中の名著だと私はそう思っておりますが、その中で本田先生がバウンズ博士の言葉を印象しております、しておられます。本田先生がこうおっしゃってます。その本の中でこうおっしゃってます。バウンズ博士の説教と祈祷の中で博士はこう言ってます。リバイバルは牧師の説教がなくても起きます。何か複雑な感じがしますよね。牧師の説教がなくてもリバイバルは起こると。ところが次の言葉の、しかし信徒たちの祈りなくしてはリバイバルは起きたことはありませんと。信徒たちって皆さんのことです。主にあるキリスト者たちの祈りなくしてリバイバルは起きたことがありませんと。当時の弟子たちはイエス様の約束をまともに受けて10日間祈り続けました。まあ、何日経っても祈ってても聖霊が下らないなって不安になったかもしれませんし、けども疑いはしなかったと思います。迷いもしなかったと思いますが、とにかくイエス様の約束を信じて祈り続けた。信じて祈っていたからこそ待望の聖霊が一人一人に注がれたわけであります。そして聖霊を受けた彼らは新しく生まれ変わりました。 私どももそうですね。イエス様の十字架の血によって贖われ、救われ、許され、そして聖霊の火をいただいて、私ども初めて清めの恵みに預かることができます。そしてそこで教会が誕生したのであります。で、その時由来、今日まで教会の存続と、そして宣教、福音宣教の技がやむことなく進められているのは、聖霊の存在と働きと、そしてそれを信じ続けているクリスチャンたちの信仰の祈りがあればこそだと私はそう信じております。祈りと聖霊、まあ、私たちの教会も教会学校をはじめとして、もう何とかしてという、何とかして子どもたちが導かれてイエス様のお救いに預かってほしい、何とか兄弟姉妹たちの家族が一人残らず救われて、すべての信徒たちの家族がクリスチャンホームになってほしいと祈りながら、あるいはいろんなプログラムを計画してそれをやるんですが、あまり効果がない場合が多いんです。で、私はそういう時に、まあ、はっとこう気がつくと言いましょうか、まあ、そう、気がつくことがある。それはね、いろんなプログラムを計画していろんなイベントをするのは、それは別に悪いことじゃないと私は思います。大いにしたらいいと思うんです。でも肝心絡めのことをどっかに置き忘れていないかなとふと気づかされます。それは祈りと聖霊の、祈りと聖霊というのは極めて聖書的な信仰の原理だと思います。で、これなくしてどんなに多種多様な多彩なプログラムを計画し、それを実践してもあんまり豊かな実は期待はできない。やっぱり皆さん祈りと聖霊なんですね。祈りと聖霊というお話をするだけではダメなんです。本当に本気になって祈って祈って祈り抜く、そして聖霊に満たされる、聖霊にぞっこん惚れて惚れ込んで聖霊にやっていただく、これは私は2000年何ら変わってないと思うんです。この信仰の原理はね、人の働きの2章の42節に、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。人たちの教えというのは、聖書の学びとか、説教だと思います。交わりを持った、主にある兄弟姉妹たちの賛美を捧げたり、あるいはその食事をしたりして、楽しい交わりを持った。パンを裂いた。これはおそらく生産式のことでしょう。そして、締めくくりはいつも彼らは祈りだったんです。祈りで始めて祈りで終わる、いや終わるんじゃなくて祈り続ける。ですから初代教会っていうのはやっぱりいつも聖霊の助けを祈り求めていたんでしょうね。聖霊来たり聖霊来たり、天下るし慰めるし地の果てまでも述べしたいよ聖霊来たれり、ハレルヤ576番、まあ古い聖歌ではね576番5節まであります。 皆様方のこの教会はどうか存じませんけれども、聖霊来たれり聖霊来たれり天下るし慰めぬし、まあ、最近教会ではあんまり歌わない、残念ですね。聖霊来たれり聖霊天下るし慰めぬし地の果てまでも述べ伝えよ聖霊来たれり晴れるや、私たちはどうかいつもね、この原点にいつも帰っていきたい、戻りたいと思う。一つのお話をして終わりたいと思いますが、この証はまさに祈りと聖霊の結実だと私は思いますが、皆さんもご存知の方がいらっしゃると思いますが、生きる力、許す力という最近こういう本が出版されましたけれども、この斉藤君という青年は、ある時、大きな交通事故に見舞われた。で、彼は小さい時から、野球、まあ、甲子園でまた高校野球が始まりますけれども、小さい頃からもう野球が好きで野球で野球少年、将来はプロ野球の選手になりたいという大きな夢を持っていたそうでありますが、しかし、ある時、自転車で学校へ行く途中に車に跳ね飛ばされた。そして、全く体が動かなくなった。手足が完全に麻痺して動かなくなったと言っておりますが、で彼は、野球もできなくなったし学校も行けなくなった。首から下がもう全く動かない、人工呼吸器をつけて、車椅子に、乗ると言いましょうか、車椅子でお世話をしていただくのがならないというような、そういう重度の心障者になったわけであります。そしてその、相手の加害者は27歳の若い青年だったそうでありますが、大変ですよね。詳しいことは本を皆さんまたお買いくださって読んでくださったらいいかと思いますが、俺の人生を返せ、元通りにしろ、元通りにしろとかですね、加害者の親とかおじいちゃんたちが謝りに来てももう帰ってくれっていう、もうまあもちろんそうですよね。加害者と被害者っていうのはそういう嫌悪な関係になってしまうわけであります。ところがですね、ふとしたことからこの彼が聖書と出会うんですね。そして牧師の導きによってイエス・キリストの十字架を信じる。神は愛である。こんなひどい目にあって神が何でありかと、まあ、誰でもこういう経験してした人はそうですよね。何が神の愛かと、もう自分には憎しみしかないって、もう当然のことだと思います。しかしある時僕はイエス・キリストを信じます、神様が僕を愛してくれていることを信じます、それでやがて洗礼を受けるわけですが、 やがて自分の家族もね、みんなイエス様を信じてクリスチャンになるん。皆さんこれやっぱり神様の聖霊がやっぱり必ず働いたというね、そして祈ったと、その結果だと思います。ところがもっとびっくりすることは、加害者の家族が何回も謝りに来たんですが、許す気持ちにならないけれども、彼と彼の家族がクリスチャンになったあと、加害者の方を心から許すんですね。それだけじゃなくて、加害者の家族も聖書を学び始める。皆さんこれ奇跡でなくて何ですか。神が生きていなかったらこんなことはあるはずがない。そしてその加害者の家族もみんなイエス様を信じて、そしてクリスチャンになるんですよね。これ、まあ、そういう証し集です。で、私はこれを読みながら、神は本当に生きておられると、人にはできないが神にはできないことはない、神は何でもできるからであると、聖書の言葉は本当だなと今更ながらね。いや、恥ずかしい話ですが、牧師であっても信徒であっても、本当にこの聖書の言葉を本気になって私たちは信じているかなと。神には何でもできると本当に信じているのか。いや、それは私に対して自問自答するわけですね。でも時々これは無理やろうなというようなことがふと浮かんでくる場合がやっぱあるんですよね。もうあんなに祈ってるのに、あんなに聖書の話を聞いてくださってるのに、なんで信じへんのやと。兄弟姉妹たちが一生懸命、本当に忠実に主に仕え、教会に仕え、まあ牧師夫婦にもね、本当に謙遜に仕えていらっしゃるのに、どうして家族が救われないのかと。神は本当に生きているのかと。こう、まあそう口には出しませんがね、ふとそんなことを思う時がないわけではない。けども神は生きておられると。神には何でもできるんだ、人にはできないことはいっぱいあるけど、そして彼が証しの最後にね、こういう言葉で締めくくってます。僕はイエス様の福音をできるだけ多くの人に述べ伝えたい。そしてこの日本がイエス・キリストによって神の御心にかなった国になることを祈っています。すべての栄光を神にお返ししますというね。これ皆さん、聖霊の存在と働きがあるからこそではないでしょうかね。そしてそこに多くの、まあ、本人もそうですが、多くの方々のやっぱり祈りがあるからではないかなと私はそう思います。私たちも皆さん、もう一度、まあ、私自身もそうですが、信仰の原理、祈りと聖霊、あるいは祈りと聖霊の満たし、これをいつもね、いつも取り戻していきたいと思う。何をするにしても、どこへ行くにしても、祈りと聖霊が 私たちの生命線であるということをいつも覚えていただきたいと願います。お祈りいたします。天の地なる御神様、2000年来聖霊の存在と聖霊の働きがあればこそ、また多くの歴世歴代のクリスチャンの信仰と祈りがあればこそ、今日まで福音宣教が途絶えることなく全世界に広まっていることを信じて感謝をいたします。また教会が今日まで存続していることもやはりそこにあると思います。どうか私たちは何をするにしても、この信仰の原点といいましょうか、信仰の原理を失うことなく、いつも聖霊により頼みながら、聖霊に期待しながら祈り続けることができるように、人にはできないが神にはできないことはない、神には何でもできるからであると、本当に本気になって真摯にこの言葉を信じ続けていきたいと願っております。どうぞ御影福音教会をはじめ、日本イエスキリスト教団の北は北海道から南は沖縄に至りますまで125の教会を、あるいは他教団のすべてのキリスト教会を豊かにお恵みくださり、すべての教会において聖霊のリバイバルが起こされてまいりますように、ひたすらにお祈りを申し上げます。愛する主キリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。